はい、はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、みんなの見たまま映画表。本日も始めていきたいと思います。はい、ですね、本日批評した映画はですね、こちらの009、リス・サイボーグという映画なんですね。はい、もう皆さんご存知のですね、サイボーグ009の、映画がですね、長編アニメ映画がでございまして、まあこれをちょっと見に行きましたので、3D で見に行きましたのでですね、ついちょっと話していきたいと思います。その前にですね、最近見た面白い映画だったんですけども、あれ面白かったですね、エクスペンダブル2。本当に面白かったですね。はい。まあ、この映画ね、本当に昔、1990年とかにですね、よく、木曜洋画劇場とかですね、金曜ロード洋画劇場とかで、日曜洋画劇場とかですね、そういったところで山ほどやってたですね、まあ、筋肉俳優が出てたですね、まあ、そういったアクション映画を見まくってたら、絶対に笑える映画だったですね。はい。特に木曜洋画劇場。が多かった、のネタが多かったですね。まあ、シュワちゃんとね、あと、ブルース・ウィルスと、あと、スタローンが出てるっていうことで、まあ、この3人はね、まあ、一番有名なのはターミネーター、あと、ダイハード、うん、それから、まあ、ランボーですよね。まあ、そのシリーズがありますけど、全部筋肉俳優として、華々しく活躍した時代で、まあ、そのネタがかなり奥に入ってたりして、まあ、それも面白いですし、あと、先ほど言いましたように、木曜洋画劇場でね、よくやってたネタの、そういった、B 級アクション映画のネタがいっぱい入ってるんですね。はい。まあね、チャック・ノリスっていうね、まあ、アクション俳優が出てくるんですけども、まあ、無罪顔したおっさんなんですけども、まあ、このおっさんがね、昔、まあ、ベトナム戦争映画とかですね、まあ、あとアクション、筋肉俳優として活躍してた映画とかですね、まあ、そういうのよく、洋画劇場でやってたんですね。まあ、今でもね、CM とか見たらわかると思いますけどね、プレジデントマンとかね、よくやってたんですけども、まあ、そういうのを見てたらですね、絶対に面白い登場の仕方をチャック・ノリスしましたね。あと、シュワちゃんが出てくるシーンもね、めちゃくちゃ笑えたりしましたし、はい。トータルリコールってね、ポール・バーホーベンっていう変態監督が作った、SF アクション映画があります。最近リメイクされましたよね。まあ、それのですね、まあ、一部分のですね、登場するそのメカと一緒に出てくるんですね。もう明らかにトータルリコールでーすって感じで出てくるんですけども、まあ、ここら辺とかね、まあ、いかにもこう、まあね、アクション映画を見てる人のために作られた映画だっていうことがよくわかる感じですね。まあ、実際中身の内容は全くこの映画なくてですね、本当に頭空っぽで、見れてですね、見終わったら本当に話の筋自体は、1分ぐらいで忘れてしまうというか、ほとんどないも同然だったんで、非常にストレスフリーでね、見れる映画だったんで面白かったです。はい。ぜひおすすめなんでね。まあ、最近、この前、1もやってましたしね、エクスペンダブルズ1もやって、まあ、かなり見られてる方もいらっしゃると思いますんで、まあ、その続きっていう感じで見に行ったら非常に面白いかなと思います。はい。まあ、最近ちょっと面白い映画多いですね。はい。今日見に来たんですけどもですね、ベン・アフレックがね、監督してるアルゴっていうですね、あれは1980年代ですかね。はい。あ、70年代末か。まあ、イランでですね、まあ、イラン革命というのが起きましてですね。で、それで、まあ、アメリカに対してですね、まあ、すごい敵対心を持ってたんで、そのイラン国民全体がね。で、その大使館をですね、襲撃して、で、その大使館員がですね、そこからなんとか逃げ出すんですけども、どうしてもこう、イラン国外に出られないと。まあ、当然ですね、そういった、まあ、例えば飛行機に逃げるときのパスポートをどうするんだとかですね、まあ、もうアメリカ人で分かったらそこを殺されちゃうわけですね。まあ、拘束されて、もう処刑されると。で、もうどうしようもないっていうところで、いかにそこからどうやって脱出させるかっていうのでですね、まあ、CIA、職員がですね、まあ、ベンアフレックにいる CIA 職員、メンデスさんっていう方がですね、まあ、ハリウッドの方にですね、プロデューサー、メイクアップアーティストに知り合いがいて、まあ、非常に有名な猿の惑星の、メイクアップをしたですね、有名な方ですけど、まあ、その方と、相談してですね、全く新しいですね、SF アクション映画、アルゴっていうのをでっち上げて、で、それと一緒に、その企画として潜入してですね、で、そこの、その、ね、偽物をですね、アルゴっていう映画のクルーとしてですね、その、亡命させるというか、脱出させるっていう映画でしてですね、もう全編が非常にサスペンスに展開しまして、 まあちょっとね、まあボーン・アルテメイタムとかね、まあそういった、ポール・グリングラス監督に影響されてるだろうと思われるですね。まあ非常にこう、アップをカットした、アップをですね、多用したカットの数々とかですね。まあそのアップを多用したところからですね、まあ非常にこう、どうでもいいじゃないですけど、まあ主要のキャストの人の顔のアップを映してて、で、そこからパンショットでですね、他の人の顔のアップになったりですね、まあ小道具とかを、まあ、例えば電話を置く、電話を取るとか、そういうシーンで、その電話を、クローズアップし、そういう小道具をクローズアップしているところから人の顔の方に、まあ、クローズアップさせるとかですね。まあ、そういった非常にこうですね、まあ、いい言い方をすれば、まあ、アクションでいい。悪い言い方をすれば、変にチャカチャカしてる。まあ、せわしない。まあ、そういったですね、まあ、撮影方法とか、含めて、ものすごくスリリングでですね、まあ、今年見た映画の中では一番ハラハラドキドキしましたね。本当にですね、サスペンス映画としては本当に素晴らしかったですね。もうある、もう最初から最後までですね、まあ、ほとんど気が休まる時はない。まああるんですけども、あ、そうそうそう、この映画ね、その非常にこう緊張感を持たせてですね、ずっと進むんですけども、まあ、至るところでですね、非常にボケたシーンとかもあったりして、特にね、そのアメリカの、まあ、ハリウッドですね、ハリウッドのその映画作りのですね、適当さ、金儲けのためなら何でもどんな危険なことまでするぜっていうですね、ちょっとバカバカしさ、そういうところもですね、風刺してて、ベン・アフレックっていうね、その、まあ、俳優さんとしてね、ずっとやってきましたけど、まあ、監督になってね、まあ、そういったことを普通に描けるっていうのはすごい人だなと思いますね。まあ、私もね、私は昔ベン・アフレックってあんま好きじゃなかったんですよね。とんでもの映画、パールハーバーを見てですね、なんだこれ、なんだこの俳優はってことで、まあ俳優悪くないんですけども、まあちょっと怒っちゃってですね、それから出る映画出るが全然面白くなくて、確かね、まあ、特に一番ひどかったのはペイチェックっていう映画で、もう私は完全にですね、ジョン・ウー監督と、ベン・アフレックにはですね、もう見切りをつけましてですね、もうなんだこれと、全然面白くないし、本当にドジョな映画だと思ってね、こんな二、ね、こんな映画に出るやつを作るやつはもう信用ならんって感じだったんですけどね。はい。ベン・アフレックはね、非常にこう、なんていうかね、映画、オタクで余るような人で、まあもともと映画大好きって言ったことは知ってたんで、まあそれからも本気で嫌いにはなれなかったんですけどね。ザ・フィーストっていうですね、まあ有名な、有名ではないか。ザ・フィーストっていう、前、ホラー映画をね、まあスプラッタホラー映画、スプラッタホラーモンスターパニック映画ですね。まあそれをですね、パロディした映画なんですけども、まあ、それのプロデューサー、まあ、制作をですね、確かベン・アフレックとですね、あと、マット・デイモンか、がやっててですね、こんな映画、まあ、その映画ね、ザ・フィーストって映画見たらわかると思うんですけど、むちゃくちゃなんですよ。本当にむちゃくちゃで、まあ、普通ね、イケメンとかがね、そういった映画だったら活躍して、まあ、ヒロインを助けて、みたいなのが普通なんですけど、イケメン速攻死んじゃうんですよ。このモンスターパニック映画ね。イケメン速攻ですね、まあ、登場するシーンはすごい勇ましいんですよ。俺が来たから大丈夫だぜ、みたいな感じなんですけど、まあ、速攻ですね、モンスターに食われてですね、死んじゃって。で、その後、まあ、やっぱりこう、モンスター映画って言ったら、やっぱヒロインが活躍する映画ですよね。まあ、基本的にその、処女の法則っていうのがあったりしますけども、絶対ヒロインは、めちゃめちゃ強いと。他のやつがどんどんバッタバッタ殺されていくんですけど、まあ、ヒロインは最終的にですね、武器を取って、敵を倒すというのが定番ですけど、ヒロインも死んじゃうんですね、途中でね。で、もう他に残ったのはですね、まあ、わけわかんないシングルマザーとかですね、この子供殺されて一緒にかわいそうな役なんですけども、まあ、あとですね、嫌なババアとかですね、オタクとかですね、まあ、そういった奴らばっかりもう全然頼りないチームになっちゃうんですね。で、そこでいかに生き残るか、っていう映画になっててですね、まあ、本当にホラーマニアが見ると腹抱えて笑うような映画なんですけども、まあ、そういった映画をね、プロデューサーしたっていうことで、まあ、映画好きなんだろうなって分かってたんですけど、最近本当に監督業としてね、油乗りまくりですね。本当にね、ちょっとこれからのそういったね、アクション映画とかサスペンス映画の映画界の中では非常にこう重要な位置になるんじゃないのかなっていうのはね、その、ベン・アフレックで、今回アルゴを見て非常にそれを思いましたね。はい。まあ、とかですね、まあ最近あと面白かったのは、面白かったではないですけど、やっぱ希望の国がすごかったですね。スノ・シオン監督のですね。まあ、スノ・シオンの監督の映画、冷たい熱帯魚はね、私も取り上げましたけど、それから本当にね、その1年ペース、下手したら年に2本ペースで映画作り続けてますけども、2013年もね、またもう1本、なんか地獄じゃなぜ悪いでしたっけ、なんかそういった映画ね、作られるそうですけども、今回の希望の国もね、ある意味とんでもない映画っていうのでね、 まあ、非常にこれまでね、その監督のフィルムグラフィーから見ると、まあ、ややですね、落ち着いた感じはある映画だったんですけども、いやーね、こう映画、それなりには見てるつもりなんですけども、まあ、じっちゃんばっちゃんのキスシーンであるほど泣けるとは思いませんでしたね。というか、ね、じっちゃんばっちゃんの、ラブシーンを見て泣いたのは初めてです。非常にね、感動的な映画でございまして、まあ、若干ですね、ちょっとこれ、っていうね、演出方法とかもあったりするんですけども、まあね、やっぱこの映画は本当に今見ないともう仕方ない映画なんで、いや本当にね、上映関数が非常に少ないのはなんでだっていうのは、ね、まあね、その原発問題とか扱ってるから仕方がないのかなと思うんですけども、ぜひね、まあ、全国公開されてますんで、まだ見に行ってない方はですね、ぜひ今でしか味わえないですから、このね、希望の国の面白さ、良さっていうのはですね、ぜひ見ていただきたい、いただきたいなと思いますね。はい、本当にね、その震災からもう1年半近く、いや、1年半以上か、経ちまして、もうですね、その震災のことも若干こうみんな口に出さなくなりかけてる。そういった状況でこそ見ないといけないような映画だと思いましたね。はい。まあ、そういった感じでもう最近ね、こう、いい映画いっぱいあるんですけども、まあ、その中でね、今回009、リース・サイボーグっていうね、映画について話したいと思います。はい。まあ、009、サイボーグ009はね、非常に有名な、漫画でして、元はですね、石森章太郎さん先生ですね。まあ、仮面ライダーが一番有名ですけども、はい。まあ、それのね、石森章太郎先生の、まあ、代表作ですよね。はい。で、あと、ちょっと曰く好きなのは、未完の代表作としてね、知られてますね。はい。まあ、完結してないんですよね。でですね、まあ、これ、まあ、私はですね、個人的にこの009っていうですね、漫画自体は、まあ、結構いびつな作品だとは思ってるんですよ。はい。あ、ちょっと今回ね、まあ、先に言っとくんですけど、私そんなに009めちゃくちゃ詳しいわけじゃないですから、まあ、ある程度ライトなんですね、ファンの目線で話しますけども、はい。すいませんね。ですね。まあ、009、元々がですね、もう完結した話なんですよね。早い話が。まあ、009がどういう話かっていうのをですね、まあ、超簡単に説明しますとですね、まあ、ブラックゴーストっていうのが敵なんですよ。敵の組織でですね、それはまあ、悪の組織で、まあ、いわゆる軍産複合体なんですよね。まあ、死の商人ってやつですね。戦争とですね、まあ、産業が一体化しててですね、まあ、わざと戦争を起こさせることによって自分の利益を得るっていうね、武器の売買、生産売買によって、利益を得るっていうですね、利益を得るっていう、まあ、そういった秘密結社がブラックゴーストとして出てきてですね、まあ、そのブラックゴーストが新兵器としてそのサイボーグを開発すると。で、9体のサイボーグを開発するんですね。で、まあ、001からですね、002で009まで9体、作成するんですけども、まあ、その009たちっていうのはですね、00ナンバーって言うんですけど、その00ナンバーを持つ彼らっていうのは基本的にこう差別されてた人とかですね、本当に孤独な人とか、まあ、そういったですね、世の中のマイノリティ、非常にこう恵まれた人たちを、さらってきてですね、まあ、それを改造しちゃうと、なんですけど、彼らがですね、まあ、ブラックゴーストなんかに利用されてたまるかということで、そこから研究所から逃げ出してですね、まあ、逃げ出したはいいんですけど、まあ、そのブラックゴーストがですね、裏切り者扱いされて、どんどん追ってくると。で、そのブラックゴーストと戦うことによって、まあ、ですね、世界を守ろうとする。まあ、その00ナンバー、サイボーグたちっていう話が、まあ、009、の、その、まあ、概略ですね。はい。で、この話は、まあ、正直、第2編ですね。地下帝国読み編っていうのがあってですね、それで完結してます。実際のところ。まあ、この話は、009っていうのはですね、まあ、第1部が誕生編っていうのがあってですね、その第2部が地下帝国編っていうのがあるんですね。で、まあ、完全に繋がってるわけですけども、第2部の方で、完全に終わるんですよ、話が。早い話がですね。まあ、ブラックゴーストを最後やっつけてですね、で、主人公の、主人公島村ジョーっていうですね、まあ、日本人、まあ、ハーフなんですけども、島村ジョー、と、あと、002ですね、ジェットリンクっていうですね、そのアメリカ人の、サイボーグ2体がですね、最終的に宇宙に散っていく。で、二人とも死んで、最後は、それで終わりっていう話だったんですけども、まあ、このエンディングね、最後は、レイ・ブラッドベリーのね、その短編をパクってるとかなんかいろいろ物議かもしれますけども、まあ、非常に感動的なエンディングで、まあ、終わってるわけですよ、早い話がね。ただ、ちょっと読者の人気とかもあって、で、あと、日の森章太郎先生も、まだ009で描けることはあるということで、まあ続けていったんですよね。で、まあそれからはですね、基本的には中編とかですね、まああと短編ですね。まあ一話完結とか、 5話完結ぐらいの。まあ、それなりに短い話をどんどんその漫画として書いていったんですよね。まあ、正直そちらの方は私あんまり好きじゃなくてですね。まあ、それからはもうブラックゴーストの残党狩りとかですね。まあ、あと結構その009っていうのは、その、初めて読む方はね、ちょっとびっくりされるかもしれないけど、結構、まあ、荒唐無稽な話が多くてですね。まあ、その、実は地底人とかがいてですね。まあ、それと009が戦う短編とかですね。あとですね、その、昔は古代文明がまた続いていて、それと戦う009とかですね。で、あと、そうですね、超未来からやってきた、人類と戦う009とか、宇宙人と戦う009とかですね。まあ、結構その、ふんだんにですね、まあ、ありえねえよっていうぐらいの SF 風味をぶっかけた、話から009のその後の話で、まあ、正直、ここら辺はね、私、そんなに読まなくてもいいかなっていう感じではあるんですよ。はい。で、それからですね、その、まあ、長編を、石ノ森章太郎先生が書くことになってですね、で、それ一番大きいのが、剣士編ですね。009が、その、ある時ですね、その天使と戦うことになると。で、天使っていうのは本当にですね、人間の力を超越した存在として出てくるんですね。で、天使たちがですね、まあ、人間を作ったけども、この地球にね、作ったけども、まあそれは間違いだったと。人間っていうのは本当に戦争ばっかしてるし、まあ自分のことしか考えへんし、けしからんということで、もう滅ぼしちゃおうぜっていうことで滅ぼそうとすると。で、それに立ち向かうゼロドラナンバーサイボーグたちっていう話が天使編だったんですよね。まあ、これちょっと話が長大になりすぎるのとですね、まあちょっと読者が受けが悪かったからですね、未完で終わってるんですけども、まあ俺たちの戦いはこれからだみたいな感じで終わるですね、話が天使編なんですけどもですね。まあこれは非常にこう、まあよくある話ですよね。まあよくあるって言ったら怒られますけども、非常に人類普遍のテーマですよね。人間っていうのはまあ所詮ね、こう、まあ、自分のことしか考えてないんだと。まあ、いろんな意見がありますけどね。まあ、ルソーとかはそうじゃないって言ったわけですけど、まあ、基本的にはそうじゃないですか。まあ、利己的なのが、まあ、人間であって、まあ、それでもですね、まあ、人間にもいい部分があるんだって言ってですね、まあ、その敵と戦うっていう話は非常にこう、まあ、よくある、っていうから、昔から非常にこう、描かれてるテーマでして、まあ、ほんね、その同じように、こう、少年向け、子供向けだったらね、昔の話かもしれませんけど、ドラえもんのですね、蜘蛛の王国っていうですね、その、長編がありますけども、劇場版のね、劇場用のドラえもんの蜘蛛の王国がありますけど、あれもね、天上人っていうですね、人間とは、違う人種のですね、蜘蛛の上に、空に住んでる。まあ、ある種神ですよね。神的な存在の、奴らがですね、もう人間ってのはもう環境破壊ばっかりしてけしからんということで、これ以上、その環境破壊すると、俺らの住む場所まで奪われちゃう。蜘蛛の上までですね、その汚い世界になっちゃうから、もうお前ら一回滅びもしますということでですね、ノア計画ってのを立ててですね、すべて一回、その人類、その人間のですね、住んでる地上を全部その水で流してですね、すべて更地にして、それから、お前らもう一回ね、その新しい世界作るや、しようとするっていう話。まあ、それに対して立ち向かう。ドラえもんたちが立ち向かうっていう話が蜘蛛の王国だったりして、まあ、話同じですよね。まあ、そういった感じで、まあ、非常にこう、ね、昔からある。まあ、人が生きるってことはね、やっぱそういうことですから、まあ、人が悪いってのは当たり前ですけど、やっぱ人間の言い分もある。まあ、それを伝えていこう。まあ、そういった映画のテーマでして、まあ、普遍のね、ちょっとアシュラーにも通じる話ですね。前話したアシュラーにも通じる。まあ、いわゆる人間賛歌ってやつですよ。そういった話が、まあ、話戻しますけど、009の天使編だったんですね。で、それからですね、神々の黄昏編っていうのがですね、書かれるんですけども、ちょっとこれは私は理解できなかったんですよね。もうとにかくですね、なんていうか哲学的な、テーマを含んでいましてですね、まあ、神とは何か、人間とは何かみたいなね、神と人間が戦うというのはどういうことなのかっていうですね、ものすごく、ね、深いところまでどんどん突っ込んでいくことになっていきまして、本当にね、コマだけで、もうセリフも全くなしで、こう、ストーリーを展開させてですね、非常に実験的な漫画ではあったんですけども、で、まあ、読者にですね、まあ、読み解かせる能力を要求するような話だ。まあ、これはね、非常にそれはそれでいいと思うんですけども、非常にわかりにくい、話ではあったんですよね。ってことで、まあ、読者からも人気がなくてですね、で、まあ、これも石ノ森章太郎先生が あまりにも難解になりすぎるっていうことで、これも断念して未完で終わったと。で、これで、009っていう話は、とりあえず未完だったんですね。で、その後に、まあ、石ノ森先生も亡くなりになりてですね、で、今に至るということですね。はい。で、今回009、サイボーグ009なんですけども、まあ今ね、これを描かして何を描くのかなと正直思ったんですよ。はい。まあね、 その009っていうですね、まあ漫画が始まったのは65年ぐらいなんですね。60年代中期、中頃なんですよ。で、この時代に009っていうのが始まったのは非常に意味があるんですよね。非常にもう本当にわかりやすい意味がある。なんでかっていうと、この時期には、そのこの時代から1980年代にかけては、基本的に冷戦時代って言ったわけですね。そのソ連とアメリカが対立しててですね。で、まあ、それからベトナム戦争が起きるわけですよ。で、ベトナム戦争が起きてですね、まあ、アメリカとソ連がですね、まあ、北ベトナムと南ベトナムにですね、まあ、それぞれその軍事援助して、で、まあ、それ、後から分かったことですけど、結局、アメリカもですね、ソ連も、まあ、武器を援助することによって、他の利益を得ていたと。で、まあ、ですからね、その、ベトナム兵に殺し合いをさせることによって、自分たちの懐を蓄えてた、のことがありましてですね、まあ、軍産複合体っていう話が、それからどんどん作られるわけですよね、映画とか、まあ、漫画でも小説でもそうですけども。それの一編として出てきたのが、009、サイボーグ009ですね。まあ、実際にですね、その、悪の組織であるブラックゴーストというのは、その軍産複合体からそのものなんですよね。つまり冷戦の暗部みたいなのを象徴している、敵なんでですね。まあ、非常に当時描いたとしては、もうわかりやすい、話だったわけですよ。非常に現実味があると。当時としては、だから当然面白かった。っていうのがあって人気が出た、だと思うんですよね。本当にな、ゼロゾロナンパーたち、恵まれないというかですね。まあ、人生的には本当にどうしようもない人たちが集まっててですね。まあ、主人公の島村ジョーっていうね、日本人もハーフだったんで、孤児院ですね。まあ、孤児院でですね、育てられて、まあ、親を見たことないんですね。で、それで非常に差別されて生きてきてですね。で、そこから孤児院が脱出したところに、ブラックゴーストに捕まってですね、人体改造されると。っていう悲しい過去があるんですね。まあ、その悲しい過去を持った彼らが、その巨大な組織に対してですね、立ち向かうってところで非常に感動的なんですよね。また彼らは本当にね、自分がサイボーグ、わけわからんままにね、サイボーグに変えられたってことで、非常にコンプレックスを持ってるっていうことで、非常にちょっと泣かせる設定なんですけども、その辺がね。まあ、そういう話でですね、まあ、話を戻しますと、まあ、とりあえず非常にこう、当時としては、わかりやすかったと。まあ、特にその地下帝国読み編、その第2部として描かれる話っていうのは、舞台がベトナム戦争になってましてですね。まあ、そのベトナム兵に、そのいろんなですね、兵器を供給しているのが、そのブラックゴーストになってて、で、そこに実際に戦地に入っていってですね、ベトナム兵とも戦わなきゃいけないし、ブラックゴーストとも戦わなければいけないっていうのが、その、まあ、地下帝国読み編の最初ら辺の話なんですよね。で、そこから地下帝国に行って最終的にブラックゴーストと戦うことになるんですけども、はい。で、最後ブラックゴーストやっつけるんですけどね。で、まあね、まあ、当時はそれほどね、まあ、現実感があったんですけども、じゃあ今何をね、描くのかっていう話なんですよ。で、私はですね、別にその軍産複合体を敵にまたしても良かったと思うんですよね。まあ、今回の009リサイボーグはそこら辺がちょっと違ってましてですね。で、まあ、どういうこっちゃいと思うんですけども、まあね、今でもですね、軍産複合体を、敵に描いた映画っていうのは現在でもあってですね、まあ、非常にこう、有名なのはアイアンマンですよね。映画版の、ロバート・ダニー・ジュニアが、まあ、主演張ってたやつですけども、あれもね、そのアイアンマンっていう、その、コミック自体は、そのベトナム戦争が起きてる時代に描かれてまして、まあ、ベトナム戦争でですね、武器の商人なんですね、主人公はね、トニー・スタックは。で、まあ、武器の商人が悪いことだ、武器の商人を続けることが悪いことだって気づいてですね、自分でアイアンマンスーツを発明してですね、で、そのベトナム戦争当時の、その悪というかね、その軍産複合体のですね、まあ、軍事産業に立ち向かっていくっていうのがアイアンマンのプロットですね。で、ね、今やってるそのアイアンマン1とかアイアンマン2とか、まあ、アベンジャーズの前に作られましたけど、まあ、あれはね、その、まあ、それをそのままイラク戦争とかですね、アフガン戦争の方に持っていってるわけですね。で、アフガン戦争っていうのもですね、まあ、アメリカが、まあ、起こした、アフガン戦争もね、起こしてますし、あとイラク戦争は完全にアメリカの勝手で、都合で、よっこされましたけど、あれもね、軍事産業は非常に潤ったわけですね。しかもイラクの方にですね、その武器をね、売ってたのは、まあ、アメリカの企業なわけでね、まあ、完全に軍産複合体として動いてたと。で、それをうまくですね、アイアンマンの世界に落とし込めたのが、アイアンマンシリーズですね、映画版のですね。で、そういう感じでですね、まあ、今現在の、まあ、そういったですね、 まあ、第三世界の方で、起きてる、まあ、政治状況とかですね。まあ、山ほど起きてるじゃないですか。まあ、チベット問題でもいいし、いいですし、チェチェン紛争でもいいですし、まあ、そういったところをうまくですね、まあ、軍の複合体を敵として、ブラックゴーストをですね、最大の敵として描いていったら、やっぱ今でもですね、非常に面白いテーマになるんじゃないのかなと思ったんですね。今でも軍の複合体っていうのは戦争を起こしてるわけでね、まあ、とんでもない話だと思うんですけども、はい。まあ、最近ね、そういった漫画っていうのも少なくなってますし、アニメとかね、まあ、映画とか、ドラマでもそうですけども、基本的にはそういったね、戦争ものっていうのは流行らないんで、そういった難しいことみんな考えないじゃないですか。なんで今はね、映画化するには非常に意味があるのかなと思ったんですけども、まあ、今回はですね、ちょっと違う話になってるんですね。ということで、今回ですね、チラシがありますので、ちょっとストーリーをね、簡単に、まあ、オリジナルストーリーなんですけど、話していきたいと思います。はい。舞台の物語は2013年の現在、ロンドン、モスクワ、ベルリン、ニューヨーク、大都市の超高層ビルが次々と崩壊するという同時多発爆破事件が発生。いつ、誰の意思で計画されたからもわからない、無差別テロは世界を不安とパニックに陥れていた。かつて世界が危機に陥いるたびに人々を救った9人のサイボーグ戦士たちがいた。その役目を終え、おのおのの故郷へ帰っていた00ナンバーサイボーグたちは、生みの親であるギルモア博士からの呼びかけによって再び集結しようとしていた。一方、00ナンバーサイボーグのリーダーである日本人、009こと島村ジョーは過去の記憶を消し、東京六本木で一人暮らしていた。サイボーグ戦士の最後の切り札であるジョーは、ギルモア博士によって30年間、3年に一度記憶リセットされ、高校3年を繰り返していたのだった。全世界同時多発爆破事件の犯人とは、ヒーロー不在の時代、彼らは誰が戦うのか、彼らが立ち向かう新たな時代の正義とは、ジョーの記憶が呼び覚まされた時、ゼロゼロナンバーサイボーグの新たな戦いが始まるということですね。まあ、こうやって話となっております。そうなんですよ。基本的にですね、軍産複合体の話じゃないんですよ。ブラックゴーストの名前は一回も確か出てこなかったですね。で、今回何の話になっているかっていうと、まあ、天使編のリメイクというかですね、天使編のリビルドというか、まあそういった話になってましたね。まあですね、世界同時多発テロがどんどん起きてる世界になってるんですよ。超高層ビルがですね、まあ、森ビルとかも爆破されてましたけど、超高層ビルがですね、どんどんですね、謎の爆破を起こされてると。で、犯人たちはですね、まあ捕まってるんですけども、犯人たちは、その神の声を聞いたと。ってですね、言い張ってるんですね、みんな全員が。で、全員国籍も全然バラバラだと。で、その神の声って言ったら何なんだと。誰が戦争を起こしてるんだっていうことで、それを探っていくって話になってるんですよ。で、監督がですね、今回ですね、あの人ですね、神山健二さんですね、脚本も書いてます。まあ、つまりこの話を作ったのは神山健二さんってことですね。まあ、見たらわかるんですけども、神山健二さんが作ってこれ、正直言ってね、攻殻機動隊と全く同じなんですよ、話が。びっくりしたことに。ね、亀山健二さんっていう人はね、攻殻機動隊のね、スタンドアローンコンプレックスっていうテレビ版ですね、を作ってた方で、まあ正直、押井守の弟子ですよ。押井守っていう人がね、その白政宗が書いた、攻殻機動隊を、劇場版アニメとして作ってですね、まあ、非常に哲学的なね、まあこのポッドキャストも何回か話したと思いますけれども、自己存在とは何かみたいなね、まあ非常にこう難しいですね。まあ、それから、マトリックスとかに移っていくんですけども、自分が生きてるってことは何なんだと、生きてるって自分が証明するにはどうしたらいいのかっていう話ですね、を、作ったんですよね、攻殻機動隊の、劇場版として。で、それの弟子の人で、攻殻機動隊のアニメシリーズ、スタンドアローンコンプレックスを作ったんですけども、まあ、それとほとんど話が一緒。まあ、攻殻機動隊もね、基本的には、記憶の書き換えっていうのができる時代で、電脳っていうのはですね、人間の脳みそっていうのはもはや電子化されていて、まあ、ハッキングとかによってですね、記憶をすり替えたりできると、改ざんしたりできるということでですね、自分はその神の使命を帯びてるんだっていうですね、非常に過激派な、まあ、刷り込みをされたりして、その自爆テロを繰り返してる。まあ、それに立ち向かうですね、攻殻機動隊のメンバー、たちっていうのが、まあ、いわゆる攻殻機動隊の、まあ、話の大筋というかね、まあ、プロットですけども、まあ、それとほとんど同じ。今回その電脳っていうのはないんで、神の声を聞いたってて、神の声を聞いた人たちが爆発テロを起こしてて、まあ、その犯人は一体誰か、元凶はどこにあるのかって話になってるんですね。で、その元凶っていうのはですね、まあ、今回の映画版ですと、天使が起こしたってことになってるんですね。で、天使ってのは一体何なんだと。で、天使っていうのはもはや、その人類が生きる 生きる必要がないんじゃないかと。人類に生きる必要なんかないんじゃないかと。もはや人類ってのは失敗した生き物だから、もう完全に滅ぼしてから新しい世界を作ればいいんじゃないか。新人類としてっていう話が、今回の009、リサイボーグ。同じ。完全に同じですね。ですから、攻殻機動隊正直、009の天使編をミックスさせた、話になってましたね。まあ、それはそれで、ね、良かったんですよ。別に。なんていうかね、もともと009っていうその漫画版は、先ほども話した通り、非常に高等向けの話でしてですね。まあ、恐竜型のロボットが出てきたりですね、まあ、怪物が出てきたりっていう感じで、結構少年向けだったんですけど、今回は非常にそこら辺をリアルに描いてますね。まあ、ね、同時多発テロが起きるってことで、核を積んだですね。戦う相手は、その核兵器を積んだ、そのミサイル、だったりですね。まあ、非常にこう、現代に、実際に、起きる可能性がある脅威として描かれてましたね。で、こういうところはね、やっぱね、今、映画化するとしては全然ありな手だとは思うんですよ。まあ、それによってね、話に現実味が出てくるってのもそうですし、2013年を舞台にするって、完全にその、今を、ね、描くにはそれはもう不調不可。今ね、その恐竜が出てきたりしたら、さすがにそれはねえだろっていう感じでさ、すからね。それはいいと思うと。で、まあキャラデザインも全然変わっててですね。まあ石森章太郎先生の、まあキャラクターデザイン元にはしてるんですけども、まあ特徴も掴んでるんですけども、基本的には別物ですね。まあなんとかですね、元気を保ってるのが、その、005でしたっけ、ジェロニモとですね、あと006のチャンチャンコ、中国人。まあ、それと、まあ、そうですね、島村ジョーぐらいかな。あとは、フランソワーズもね、フランソワーズアルヌール。その003もなんとか、こう、見た目的には面白いことになってますけど、可愛い感じでね、非常にいいんですけども。まあね、002ですね、特に。ジェットとかは完全に別物。別物のキャラデザインになって、001もね、まあ、赤ん坊ですけど、もう似ても似つかない。で、あと007ですね。007も完全にね、その原作とは違ってシリアス一辺倒。原作の方ではですね、007っていうのは、基本的にコメディキャラ、コメディリリーフとして動いてまして、いわゆる3枚目、4枚目みたいな感じでね、よく茶化して、みんなを茶化して笑かすっていうキャラクターだったんですけど、この映画に関してはもう、キャラクター全員に対して、まあシリアスですね。基本的に笑いを取らないと、まあそういった感じになってますね。でまあちょっと感心したのはやっぱ009たちがね、サイボーグっていうのはもう60年代に生まれたわけですから、今考えたらポンコツなんですよ。まあそういったところも一応ね再現はしましたね。004がね、004っていうのはまあドイツ人なんですけども、アルベルト・ハイニヒっていうね、まあ男なんですけども、三爆眼の、まあ彼とかはね、まあ、正直、全身武器男なんですけども、まあ、今となっちゃ俺なんて笑いバカだぜ、みたいなね、感じになってまして、そこは自虐的でしたね。とか、ま、非常にリアルだと。まあ、リアルはリアルでいいんですけども、まあ、その終わり方もね、なんとか工夫してくれたらまた良かったんですよ。まあ、この映画正直、終わり方がとんでもないんですよ。とんでも映画ですね、正直言って。って感じなんですね。それでいいのっていう終わり方で、まあ、正直、見終わった後、ね、なんというか、がっくりもいいところでしたね。本当にこう、俺はこの気持ちをどうしたらいいのっていう感じでね、突然ほっぽり出されたような、あとは君たちで解決しちゃってみたいな感じでですね、まあ、正直、原作は未完だから投げたっていう感じのね、終わり方なんですね。はい。まあ、それはちょっとないんじゃないの、神山さんっていう感じの映画でしたね。もうちょっとなんとかならなかったのかなと。ねえ、その現在ね、その、わざわざみかんの映画を作るならば、ちゃんと完結させて終わってくれっていう映画でした。はい。そこをなんとかね、うまく描いていればよかったんですけど、はい。でですね、まあそうなんですけど、今ですね、別のプロジェクトとしてね、009の、神々の戦い編をですね、まあ、漫画化しようと。で、漫画で完結させようっていうですね、コンクルージョンゴツオっていうのがですね、まあ、磯森章太郎先生が原作としてですね、磯森章太郎先生が当時残してたメモとかをですね、元に、その章太郎、石森先生の弟子たちがですね、書いてる、漫画版があって、今一巻がね、まあ、この映画に合わせてでしょうけど、発売されてるんですけども、まあ、こちらはですね、非常にこう面白かったですね。はい。まだ全然序盤なんですけども、まあ、その神々の黄昏編、その、あ、神々の黄昏じゃない、神々の戦い編、をですね、非常にこう、今、 漫画がするとしてはですね、非常にわかりやすく、で、これからもどんどん面白くなりそうな感じで、作ってですね、どうせならこっち映画化してくれって感じだったんですけども、まあ、さすがにそれだと多分長すぎるっていうことで、ちょっと NG だったんでしょうけどね。正直ね、見るなら、こっちの、009完結編、グッズを、を読んだ方がいいと思います。はい。という感じでね、まあ、映画を褒めろって感じですけど、そう思ったか仕方がないですね。はい。まあ、009もね、面白くなくはなかったんだけども、もう最後がとんでもで、しかも最後になるに従ってこの映画ダメなんですね。本当にね、一番最後はね、先ほど言いました地下帝国読み編っていうね、話の最後、009と022が最後大気圏に突入してですね、宇宙の塵となって消えていくっていうですね、まあ、それを完全に再現してですね、流せるシーンのはずなんですけども、ちょっとダメなんですね、これがね。見たらね、なんでダメかすぐわかると思うんですけども、まあ、ね、話のね、テーマをね、主人公がね、声に出して、大声で喋ると、映画はろくなことにならないっていうのね、非常にこう、いろんな映画で言われていることですけど、今回の、009、リサイボーグはそれに完全に当てはまっていた映画でしたね。という感じで、ちょっとそこら辺は残念な映画でした。はい。まあ、見るならですね、今やってる映画なら面白いのいっぱいありますから、あることがですね、希望の国とかですね、あとアイアンスカイとか、まあ、そういった映画を、まあ、アシュラとかですね、そういった映画を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そういった感じで今回の批評を終わりたいと思います。はい。ですね、今回、最近ね、ちょっとハイペースで 映画の批評をやっておりますんで、ちょっとお休みをいただいてもいいかなと思う次第でもあります。はい。まあ、ちょっとね、まあ、年末にしたかってどんどん面白い映画も出てくるんじゃないのかなとは思ってるんで、まあ、そういったもんも面白いのが、もしあればですね、まあ、批評してみたいと思います。今回ね、009リサイボーグを批評したのも、まあ、多分リサイボーグをね、映画批評する人間ってあんまり、ネット上でも見ないので、まあ、ちょっとしてみようかなと思った次第なんですよ。はい。ネットラジオってあんまり見ないですね。はい。まあ、そういった感じで、また今回のですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたらですね、私のブログのトップページに書かれてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回は、009リサイボーグについてお話ししました。ではではまた次回お会いしましょう。